じゃあ、おいおいで始めていきたいと思います。奥の院、院大倉山、テーマはですね、で、それが何かですね。だからそれが何かって、2回目なので一応その趣旨を復習させていただきたいんですけども、茶王講座ですね。茶王講座があり、その茶王講座がまあコア講座という2日分の結構まあコンテンツと情報量としては圧倒的にどでかいわけですね。ではもうすとその1項目取っただけでも多分もうセミナーに丸々できるよねっていうぐらいのなんか濃厚さですね。こうなんか音声聞き直したりすると一文章の文章だけでもこう絡みついたらそれだけ3時間に膨らませるんじゃないかっていうぐらいですね。だから今回このマックは外資化で次回顧客志向をやるんですけど、また違う角度で顧客志向をやったり違う角度でマックは外資化やっても全然その分解していくには十分そのこの1行目に書いてあるですね、一人ビジネス経営に役立つものの見方としていろいろ料理できると思います。で本当にそのセミナーってこう思うんですけど一回聞いただけじゃ何のこう役にも立たないんだなっていうことがチャオのところに行っててやっぱり思うわけですよね。本当に一回じゃ何の役にも立たなくてなんか繰り返し繰り返し身体化って大事だなって思います。で今回はその中で、マックは外資化ですね。今回のも次回のももう なんかやっぱこれ一番本当に思いますけど準備する人が一番得ですね。だから僕が一番趣旨としてはセミナーって何回も復習しないと身につかない、はい、身につかないが目的だとすると僕が本当に一番その、まあ、ありがたいというか感謝感謝っていう感じです。そういう機会をねこうなんか作らせてもらってるから喋ろうとするとやっぱ調べて話してるさっき言ったこの一文章の紐づいてることをちゃんと考えておかないと伝えられないじゃないですか。なので非常にこの、まあ、この機会はありがたいですよね。なので、それをうまく解説できようと今日はこの3つのセクションで、いきたいと思います。はい、シャープ123とまずは、本家コア講座の分解版ということでこの分解版をチャオの、講座の中で伝えたい趣旨1個目はだからチャオの趣旨を、できるだけ再現してお伝えできればなあと受けてるお二人もいるので思い出しながら、覚えてる知ってることがあればみんなでシェアできればなっていうのが1個目の趣旨でそれと紐づいてそのチャオ講座で扱ってその超講座の中では扱ってない、本この2冊ですねについての紐付けて、ビジネスアップデータっぽくハイパーリンクしていくっていう感じで2つ目で、でそれが何かのですねレイヤーというかそのブレイクダウンというか自分に生かすのにどうしたらいいのかということで正当に絡めて、考えていけたらなというふうに思ってその3つ目ですね。マックと政党どうやって結びつけたらいいのやらと、そんな展開でいきたいと思います。で、次回がそのコア講座の中の、結構コアの中のコアみたいなんですね顧客志向ですねを、この2冊でお話したいと思います。顧客志向でそれが何か知ってますけどっていう感じですね。昨日も寝ながら聞いてたんですけど寝ながら聞いてもいやそんなこと言ってたっけみたいなやっぱ6秒に1回寝てるんだなと思いますね。ノート6秒に1回寝てるんですよね。だから60分聞くと10分寝てるそうですよね。だから
ちゃうの
あっていうか普通に ノーってあーなんかそんなことをどっかで聞いたことがあって
あそう聞いてたのはちゃうの
あ聞いたのはちゃうのこの顧客思考を聞いてたんですね。はい、はい、何回聞いてるか分かんないですけど、じゃあそんなところでいきたいと思います。まずはもう「茶王講座を」っていう歌い文句しているのでせっかくだから茶王講座に参加していたいる、2人に、 覚えていれば感想というかこんな話だったよっていうのをシェアいただければと思います。1、2、3、4と、はい、お願いします。神社さんから。
はい、
はい、一番下に日付がここにありますけど、日経ビジネス10年2月22日の記事ですね。じゃあちょっと保田さんから軽く説明してもらっていいですか。どんな話だったっけみたいな。
そうですね、まず驚く話で、
はい、
何に驚くかというと、
はい、
マックって誰でも知ってる有名企業ですよね、
うんうん、はい、
そのマックドナルドでさえ、
はい、
6年間待たなければいけないことがあったんだ、
はい、はいはいはいは
い、いうところがまず僕はなんかこう、
あ、この記事でですね、
ヒットしました。つまりその僕ら一人ビジネスだったら、
はい、
もっと10年準備とかっていうのがありだよっていうことが、
はい、
私の一つの気づきだったんですけど、
はいはいはい、
それで、その何をじゃあ6年間待ってたかというと、
はい、
ここのリードに書いてあるように、まあ、433店舗1年以内に閉鎖っていう、うん、まあ、なんですか、大整理っていうんですか、
はい、
をやるために6年間の準備、
うん、
お金準備とか、
はい、
計画準備とかいろいろあると思うんですけど、
はい
はい、その原田さんがやったんですよね、これ。
そうですよ、そうです、そうです。
ですね。
はい、
でその藤田さんが作ったマップっていうのを、
はい、
原田さんが、まあ、ある意味リボーンというか、
はいはい、
生まれ変わらせるために、
はい、
6年間かかったんだから、
はい、
我々一人ビジネスはもっと長い時間スパンでビジネスを考えてもいいんじゃないかっていうのが、
はい、
僕のまあ
この記事での
ざっくり理解。
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ、まあ、もうポンポンと、じゃあ江森さんのまだ、はい、まだ僕も一緒ですね。大丈夫です。
ですね、マックは外資かっていうので、
はい、
本社アメリカなんで、
はい、
外資って思ってたんですけど、
はい、
日本のマックは外資じゃないと、
はい、
これまで一国一城フランチャイズチェーンだけども、
うん、一番右のところ、
そうですね、
はい、
一国一城の主っていうことで、
はい、
フランチャイズしてるところが言うこと聞かんと、うん、
はいはい、
なのでまあそういうところはもうバスッと切って、
はい
はい、いわゆる外資にすると、
外資にするという
ような、
はい、
だから今は外資じゃないんだと。
今は外資じゃないんだと。
でそれをやるために6年間、
うんうん、
その下準備を、
はい、
したっていうような印象だったよな。
だったよな。超高度でみたいな。
はい。
だけです。ありがとうございます。今、まあ、お二人が喋ってるのに、まあ、大体つらつらと読めたかと思いますので、まあ、この記事を見ただけでの、なんかも感想で、福本さんから。パパパ、多分さーっと目は通したぐらいですよね、今ね。はい。
感想
もう今の
いや
初期の感想です。今の一番初めの、
ね、よくわかんないんですけど、そのあまり利益の出てないとか言うこと聞いてくれないところを閉鎖したんだなと思うんですけど、それに6年もかかるんだってね、びっくり思って、
うんうん、
じゃあうち今大幅に商品削ってて、
うん、
今までの3本柱のうち1つ削るって大決断をしたら、
はい、
先週もう1つの大きな柱を削らざるを得ないってことが分かって、
うんうん、
もう一挙にガサッと削ったんですよ、
うんうん、
だからもう本当にうちの商品何が残るのみたいな、古い旧商品はね、新しいのも入れてますけどっていう状況で、で一人だと削るも簡単なんですよ。うん、
関連関係者がいないと。
そうなんですね。もうあかん、削るって決断して、
はい、決断すると、
そしてお客様にもこの日で最終の注文になるからこうしてくださいって緊急のお知らせメールを出して、
うんうん、
で取引先が別に何も言わずに、
うんうん、
いやただ注文出さないだけみたいな、
うんうんうん、
で終わる。それ6年かかるって小回りが効かないって大変なことだな。
マックって何店舗ぐらいだかってご存知です？
いや、
探さなくてもなんとなく勘でいいですよ、
433で40 10% だから、
ああ単純に
4500店舗ぐらいはあるわけですね。
そんだけの関連社がいると、うん、そりゃなんか大変だよなみたいな、ね、
でその仕入れ先とかいっぱいある、
全ての社員もいるし、
そうで、それで食べてる人たちがきっとたくさんいるんですよね、はい、だからこういう大きくするとすごく大きな責任を負っちゃうんだな、
はいはい、
っていうのなんか大変だ
大変だと、一人結構楽だぞみたいな、3人でもいたら大変だぞみたいな、
大変ですよね、一人がいいな
まあそんなこんなで、じゃあ前田さんの、
あ、いや、この表題自体がなんか名実ともに返してなんかすごい違和感があったんですけど、
ほうほうほう、
読んだら、あ、そうなんだ、
おうおう、はい、
僕なんかね、この1号店知ってるんですよね、
銀座でしたっけ、
銀座の三越の脇で、はい、今もう全然そんな見るも変わるもないですけど、うん、できた時に、
70年ぐらいでしたっけ、
70何年
70年代
ですね、歩行者天国でこのマックを食べるっていうのが一つのあれになった、
おしゃれな、
そうそう、
最先端の、
うん、なのにね、ファーストフードで、ファストフードもファーストフードで、
はい、ファーストな、
うん、で、その時は確かに、ああ外国のなんか来たんだとか思ってたけど、
青い目をした日本企業来たと、
そうと思ったけど違ったんですねっていうのがなんか、
あ、何が違ったんですか、例えば、
いや、その藤田商店っていう人が要は、はい、要はその人がなんかマックを導入してどうのこうのって言って、まあ確かに、あ、そっかそっか、じゃあこの人は結局マックっていう洋服だけを着て、で中で日本の経由してたんだ、
うーん、だから逆に言うとそれまで外資じゃなかったと、
うん、
藤田電経営だったと、
そうなのが改めて、あ、確かにな、はい、確かに藤田電っていう人はマックでどのこうのって昔なんかそういった経営の逸話みたいなので聞いたことあるけど、そっか、単に親分になったんだみたいな、
2行2列目のところの親分型だったと、
そう、
はい、
なんかへーっていう、へーっていうかへーですよね、
うん、まあっていう感じですよね。でじゃあこの今回のシャープ1の1個目のですね、あの扱い方として、まあ、チャオの、解説になり代わり話をしていくというのが趣旨ですね、はい、まずポイントはこれが日経新聞、日経ビジネスだということですよね、日経ビジネスだということですよね、読者が一体何万人何百万人いるんだか知らないんですけど、そのメイン、本当にビジネス界でもメインの雑誌の何本かの一つの雑誌だと。で、そういうところの、メディアの発言だということであって、でじゃあそれを読んでるのは誰かっていうのがまず第一番目ですね。それを読んでるのは、まあ、もちろん経営陣もいますけど、多くは、会社員ですよね、ビジネスマン、ビジネスパーソン。そしてそれを書いてるのは誰かって言うから、当たり前ですけど日経の会社員でありビジネスマンであると。でその、日経の編集マンが、どんな風に、こういう雑誌って編集してもいいわけですよね。ここには一つの事実しかないんですよね。433店舗閉めたという事実しかないけど、その記事を日経はどう料理したかっていうのが、一番問題というか、味噌とポイントですかね。でそれは、一番はここですよね。外資にダブルコーテーションを振ってるってことですね。例えば、外人がこう日本語を学びに来て、本当にこう日本人らしく日本語も上手で漢字も書けて、日本文化に親しんでいたとしても、その人のことは、日本人とはみんなこう認めてはいなくてと。で最低でも例えば相撲取りみたいに、なんかこう小泉八雲みたいにですね、こう姓をこう取ったりすると、まあ名実ともに日本人にみたいに、でも日本人につけるはずなんですよね、多分日本人にみたいな、なんとか安吉でしたっけ、あの相撲取りは安吉、
小錦
でしたっけ、うん、小錦安吉でしたっけ、
はい、
小錦って名字でしたっけ、
名字、
はい、だからそこは多分、うん、ダブルコーテーション日本人にみたいな、 ていうなんかこう意識と同じってところがある。チャオはこんな説明はしてないですよ。少し分解しながら説明してるんですけど、要するに今前田さんが少し触れましたけど、マックって外資じゃないよねというのと、もう一つはこう疎外感ですよね。どんなに何をしてもいや違うよっていう、違うよねみたいな。そこにはこの外資にっていうのに2つの対立で見ると、いい面で捉えてるか悪い面で捉えてるかというこの匂いですよね。感じとしてはなんか悪い感じで捉えてますよね。名実ともに外資に嫌だねってつくんですよね多分。まあ外資になっちゃった嫌だね。それがどういうところに出てるかというと、まず1行目だよねってことなんですよね。一人勝ちマックの意外な発表に会場はどよめいたと。確かに事実としてどよめいたかもしれないんですけど、これを一行目に持ってきてるよねと。なぜならこの6年間もうすごい勢いで独り勝ちしている、企業がですね、1割お店も閉めるなんて、そんなひどいことするのみたいな感じですよね。勝ってるのに。でここに裏側にあるのは、どういう時だったら店を閉めるかっていうメンタリティですよね。それはもう事業自体がボロボロになってリストラになって、リストラをしないととかどうのこうのになった時に初めて閉めるのに、こんなに勝ってるのに、勝ち続けてるのに閉めるなんて嫌だね外資はっていう話ですね。そこがポイントであるということがまず1個目で、じゃあ、この日経の記者は何が分かっていて何が分かってなかったのかっていう話に次になるんですけど、あとで政党でも扱う、政党のところの3つ目で扱うんですけど、外資は資本主義バリバリだよね、いや日本の企業はそうは言ってもさ、そこら辺はまあ緩くやろうよみたいな感触の読者がいる日経ビジネスの日経の社員が書いてるんですよね。まあまあ俺たちの身は守ってくれるんじゃないみたいな。でそこで日経ビジネスの記者が何を分かってて何を分かってないで書いてるかといったら、その資本主義だからこそ、2つ目にその贅沢と資本主義とかそういうの選んだんですね。じゃあ資本主義ってなんだっけって話が、分かってればこう書かない、もしくはじゃあ分かってて書いたのかっていう仮説もあるわけですよね。でもそれは分かってないんだろうと。資本主義って何なのかって言ったら、手元にあるお金をどんだけ増殖していくかと、それに徹底的に取り組むのが大事だよね、やだね外資ってというのがですね、まず一番大きなポイントだよねと。でそれがですね、いろんなところにちょこちょこと随所に出てきてるわけですね。まあさっき言った今一番一行目のですね、意外な発表にという書き方が今言ってるんですよね。意外な発表にから、資本主義が大前提ならそれは当然の発表だったと。なぜなら資本のこの利回りを増やすんだったら、元を小さくするのか上がりをでかくするのか両方やるのかどっちかしかないから、そりゃそうだよねみたいな記事になるのに、そうはならなかったっていうことを書いてるんだよねってことですよね。で、何を書いてるかといったら、その数行後にですね、閉店に伴う費用をどうのこうので、大出血にダブルコーテーションですね。こんなに儲かってるのに血を流して利益を削ってまで閉店するんだと。そこの裏側にはその店舗433店舗の俺たち勤め人のどうのこうのみたいなこういうのが流れてるわけですよね、この読み手の。 でそしてその次が、その裏付ける話がいっぱいあるわけですね、なんで今大規模閉店なのかと。だからなぜ今大規模閉店なのかがもう今のアプローチでずっと違うわけですよね、だから今大規模閉店なのだっていうふうに原田さんは言ってるんだけど、日経ビジネスはなぜって言ってるんですよね。マック業績好調じゃんと、閉めることないんじゃないのという論調だなというところですよね。でそこからぐーっと始まっていってですね、今その2行目のところに行くその藤田さんがっていう話で、経営者として 2列目の真ん中ぐらいですね、写真のちょっと上に藤田さんが経営者として立派だったかどうかは知らないが、いい親分だったと当時を知る OB は振り返るという、だからここの、その前に書いてますね、良くも悪くも日本企業そのものだった、あのマックは良かったのに、あのマックはどこ行っちゃったんだろうね、とうとうお前もかみたいな、そういうことを伝えたいっぽいですよね。でまあつらつらそこからあのマックの話が書いてあって、あとはその外資ってどういうことなのかということをあの数字を使って書いてあるわけですね、落下傘経営者を落とした、で、就任してすぐに攻撃を飛ばしたと、この会社は米国籍のグローバル企業だ、意識を変えてほしいと。もうここでもうこの言葉を書く時点で面白いわけですよね。日本もみんな上場しているし、アメリカも上場しているわけだから、上場企業として守んなきゃいけないことは、同じなのに、日本の企業だったらそういう意識は変えなくてもいいじゃんっていう、じゃんっていうこの記者の書き方ですよね。グローバル企業だから資本主義に徹底しなきゃいけないマックってやだよねっていう、そんなっちゃったのかお前もみたいな。で、当然藤田氏子会のうんぬんかぬん、これ後で扱いますけども、そのフランチャイズチェーンのやり方とかなんとかが、でここら辺に出てくる話は全部その今までのマックのやり方っていうのが今読み手の僕ら日本人ビジネスマンのやり方じゃんみたいなっていうことを言いたいんですよね。だから怪文書が待った、米国の手先、原田の横暴を許すな。でブランドを毀損するような FC 店にやめていただくと、これも全体の文調からやっぱりあって、好調で成長しているのに、ブランドを毀損するような FC にやめていただくっていう、なんてその資本主義っていうのはこう嫌なんだねみたいな感じですよね。そこまでやるかみたいな。で、ざーっといって、最後の方で、さっき言ったその負のその遺産ですね、2010年最後の大なたを振るい、この出店構成の遺産を、遺産もこれがだからダブルコーデーションですよね。これがこの3つのダブルコーテーションですね。外資にダブルコーテーション、大出血にダブルコーテーション、遺産にダブルコーテーションと。で、内なる敵との戦いを終えるうんぬんで、マクドナルド外資になっちゃった君はどこへ行く行くみたいな、こんな感じの論調ですよね。で、まあ何でもそうなんですけども、よしあしではないと思うんですけども、これをやっぱりその僕らはこの情報として読むでしょうと、この日経ビジネスの一冊の情報として、あとで例を出しますけど、同じニュースを東洋経済が伝えてるんですね。そっちはこういう論調じゃないんですね。ちょっと違う論調、まあ、あとホームページをご案内しますけど、そうするとここの中からこのちょんちょんみたいなことからその匂いを読み取らなきゃねみたいな。でそれは何がないとそれが読み取れないかって言ったら、資本主義ってどういうものかっていうのが分かってるか分かってないかだよっていう話があったわけですよね。だからもうこの彼らは、分かってないよねと。でもう少し付け加えた話があったのは、ここに入る人って相当優秀だよねと、普通に考えたら。まあ、国立も東大なの京大なのどうのこうのと、本当に優秀なところの人が、しかもマスメディアって基本的にあの競争高いんですよね、激しいんですよね、
めちゃくちゃですよ。
そこをかいくぐって入ってくるっていうことは基本優秀だよねと。で、 そういう優秀な人が、書く記事なんだけど、優秀だからといって資本主義は分かってるだけじゃないよと。だからこういう情報を取るときって、そのベースになる自分のその知識というかがないと読み誤るよねというような、そんなことだったんですよね。でこれは後で3つ目のところで扱うんですけど、政党の中でこの成長の話がなんかありましたよね。十何パーセントビジョナリーカンパニーとか、年間成長率が長い期間で十何パーセント成長しているっていうのはあれ何なのかって言ったら、株主がこう求める、まあベンチャー企業に出したら100万出したら200万になってほしいよねみたいな、まあ、150万かな200万かな、まあそれが上場企業だったら少なくともそこまでいかなくてもっていうと、そのように言うと大体 15% ぐらい回らないと上場企業は、ね、ダメだよねみたいな、その話がありましたよね。そう考えるとですね、その資本主義である日本の企業でそれを、成し遂げているのは、もう今回 の、 その震災とかトヨタのいろんな問題とかあって、トヨタでもこの 2,3 年ダメですけど、トヨタしかいないしもうみんなだらしないよねみたいな、そういう話ですよね。であと、これはこの間の政党の時に言った表現なんですけど、僕はずっとそのチャオ の、 その表現の仕方を僕が再現するにはどういうふうにしたらいいだろうってずっと考えてですね、なぜならチャオはですね、チャオの目線から言うから、もうパナソニックとかっていうダメダメな会社が行くさとかって言うわけですよ何兆円の会社を捕まえて、それを一人ビジネスの方が言ってもなんかこうなんていうんですかね、なんか子供がこうギャーギャー騒いでるみたいで、なんか滑稽じゃないですか。要するにチャオが言うとそういうもんかって思うと、じゃあでも僕らもその視点持てないのかなって考えた時に、野球の話をちょっと思い出したんです。野球とかサッカーの話ですね。まああまり野球とかサッカーもし見なくても分かると思うんですね。ど素人ほどですね、4番のあいつがあの時打たないからダメなんだよねとか、だ監督がダメなんだよとか、なんかチーム運営がダメなんだよとか、なんだろう、4番ばっかり揃えてる巨人とかだから優勝できないんだよとか平気で言うわけですよね。新橋のガード下的にみたいな。でそれサッカーでも一緒で、日本は得点力が弱いよなとかって平気で言うわけですよね。っていうことは、僕らが経営者とかっていうとことちょっと一歩外に出しちゃってですね、観客的目線で数字をですね、野球チームを評論論評するように見ると非常に客観的にダメだよねって言えると。そこにはいや一人ビジネスでちょこちょこしかやってませんけどみたいな、そういう引け目は全くなくて、だってマックダメじゃんみたいないう見方をすると、資本主義っていうものを、なんていうのかな、客観的にこう観察していける。そうしないと自分のサイズに対して、いやだって何兆円だしみたいな、それに俺がとやかく言えないよねってやっぱ思っちゃうわけですよね。でもそうじゃなくて、資本主義ゲームのルールから見ると二流だぜとかっていう風に見れる見方ができると、非常にこういう書類もですね、情報としてこうこれがダメなんだなとかいう風に見やすくなるんじゃないかなと。それがですね、チャオの目を自分に手に入れるですね、一個の見方かなと。
いいですね
急に。
いやぶっちゃけ言っていいんですか。
はい、
チャオ講座は激しく難しいんですよ。普通早いんですよね。
一行がもう消化しない上にピュピュピュピュピュって過ぎていってしまうんですね。
エッセンスのみなんで、だからやっぱ細分化の西田さんにチャオコンテンツをどうにかしてほしいと思ってた。よし来た、よし休みたイエスって感じです。
この間星田さんちょうど休みした時なんですけど、はい、チャオ講座が終わった後に飲み会になった時に、はい、しばし酔っ払った後にですね、はい、チャオにですね、でそれが何かっていう講座やりますんでって言ったんです。いや伊藤さんの言ってることよく分かんないんですで僕がだから、でそれが何かっていう講座やりますんでとか言って ちょっとあの時はびっくりした顔してましたねちょっとキョトンとしてましたね。いや、あの全然自分に活かせないんですみたいな。
いや、あのなんかね、すごいもっと具体的に言うと、あの時ふわっとしか感じてなかったことを、はい、やっぱりこうきっちり細分化してくれましたねっていう、
ですね。
特にその誰が書いてる、
はい、
あとお客想定は誰だっていうところが、
はい、
じゃあまあダブルクォートから、うん、匂いで分かるっていう、
うん、
これだけでちょっとまた別コンテンツが読み解き方講座みたいな。
いやー、お客さんいなさそうですねマニアックすぎて、あ、また言っちゃった、また言っちゃった、もうだって口に出してるのを引き寄せてるんですよね。いや、お客さんいっぱいいるな口に出したことは実現するんでというのがまず一大きな枠なんですけど、まあ、ここまででそのチャオ的目線の、見方の、なんかご質問とか仮想でも何でも結構ですので、ちょっとポロポロと多分こう喋ることによってこうなんですかね、刻印再刻印っていうかしていくと思いますので、エモンさんいかがでしょうか。
やっぱりその日本的経営、
はい、
は良しとして、
良しですよね。
アメリカ的経営は悪と、
まあ下手すると鬼畜米英みたい
なんかやっぱ刷り込まれてるわけですよね、こう誰に言われるもなく、
なんかこうねガツガツみたいな、
そうですね、無意識のうちに刷り込まれてるなっていうのがよくわかりますね。
もう少しこう慣れ合いでいこうよみたいな、あ、こんなふうに言ってますね、もっと会社食い物にしてこうよみたいな俺もお前もさみたいな、
そんな儲かってるのにさらに儲けようとする姿勢をこう、
はいはい、
よしとしない、
はい、よしとしない
っていうのはやっぱなんかこう 文化的なのか分かんないですけど、はい、刷り込まれてるんですよね、
はいはいはい、
がめついやつだ、
がめついがめついですよね、
言葉でなんてがめついやつ
だっ
ていう、このなんていうんですかね、
これがだからがめついってことですよね、
表に出せない文化っていう、なんですかね、
はい、なんてがめついんだって書いてるんですよね、なんかね、
そうです
マック、なんてがめついんだやっぱり外資だったんです、そうですよ、だから そのそうだ、会社を食い物にしようという言葉をさっき忘れてましたね。要するにトップの一人以外は全てが、それから起業家もそうですけど、自分のプライベートのために会社を食い物にしたいんでしょと、基本的にそれは給料という方法なのか役員報酬という方法なのか、経費の、乱用という方法なのか分かんないけど、会社を食い物にしたいんでしょっていう人が、サラリーマンビジネスマンなのだから、こういう記事を書く人が部長とかの面接クラスになった時にどういう人間を取るかと、だから同じように会社を食い物にしたいような匂いのやつを取るでしょと、そのメディアとしてのじゃあ何かを発信していこうとか、そういう面倒くさいやつは取らないよねと、もうこのマスメディアなんてそのサラリーマン化してて、だって、マスコミ受けて商社受けてあっち受けてとかで全然その意味不明の受験の仕方をするわけですよね、就職試験を、っていうことは何のそのあれもないから、取られるのは自分と同じように同じ穴のむしろの人を取ってくよねと、取る側からすれば気骨のあるやつなんか取るとめんどくさいからっていうような話もしてましたね。そうすると記事もそうなるよねと、ということで、はい、前田さんお願いします。
いやっていうかこれ読んで、なんだろうな、あれなんですよね、落下さん経営者とかいて、
はい、
すごいなっていうのと、なんかこう違和感がなかったんですよね。違和感ってなんだろう、 伊佐さんの解説するような多分編集がかなりこうバイアスがガーッとかかってるはずなんですよね。で、はい、日本でも僕としてはマックは閉店閉店を代表するんだ、これすごいよなと、まあ、これでも伊佐さんのメルマガが帰ったからすごいと思ってる部分、後付けがあるんでちょっとそこら辺はさっきからちょっと分かんないんですけど、でもやっぱりすごいなとか、これ落下さん経営者ででも意識を変えろとか言ったっていう事実はこれも藤田さんの経営者としてはすごいなっていうふうなやっぱり思いはあるんですよね。これこの記事をさっき読んで、だからなんだろうな、なんだろうなと思ったら、そもそも僕は、まともに日本企業に勤めたことがないので。
そうだったんだ
まず外資系だし、
はい、
でそもそもあと監査法人っていうなんか日本企業っていうには不完全だし、外資系でもないし、なんか一人の寄り集まりのようなところにいたので、多分だからあれなんですよね、日本企業っていうものの
独特な感じ
が嫌いだし、触ったとしても触った期間が3年間あるんですけど、多分それを嫌いでずっと見てたんですよね、
うん、
だからかな、だからなんだろう、その食い物に しようっていう感覚は分かるんですけど、すごくこううわーってその感覚自体が汚らしいみたいな、うん、な感じですよね。
はい、はい、じゃあそんなことで言えば、福本さんもある種そういう意味では、うん、そうですよね、そのそういう企業での勤めとかは
ないんですよね、はい、全くなくて、
そういう観点から見ると感想とか質問とか何でもいいです、
初歩的ですいませんが、私このフランチャイズって一体何なんだってのがなんか全然知らないなって
思
って
て、
だって一国一城の主なのになんで切ることができるんだろうと思っていて、でもなんだか契約をして商品を届けてもらったりとかいろいろあるから商品入れないよって言われたらやっぱり終わりなんだなとかいうことを今連想してました。だから全然一国一城の主とちゃうやん、
だからダブルコーテーション、
あ、そうなんや、
多分
またこれ
だって主だったら何を仕入れるとかどんな商品するとか企画するとか考えるもんね、そんなことできないわけだもんね、
フランチャイズ、
フランチャイズってそうなんだね、そうそう、
特にマックはね、マックとかはマックね、
それがあのネットワークともちょっと似てるかなとか考えるな、はい、考えてて、自分で起業するほどの力とか意識がないけども起業してるみたいな気分になりたい人がなるんかなって思ってみたりとか
はいはい、はい、
すいませんそんなこと考えたりしました、うん、それから、なんてがめついんだっていう視線でこの文章を読んでみると、でもなんかこの人の書き方半端やなと、
うん、
なんてがめついんだって通すんだったら最後までそれで通したらいいのに、なんか最後原田マクドナルド応援するような文章っぽく見えるような、なんかお茶濁してるみたいな、
でもこれは本当的にようやく専念できるっていうのもなんかちょっと悪意が感じる、そういうやつを見ていくと読めるかなと思います。
あ、そうなんかな、
もしかしたらでもこの池田さんっていう人も自信はないのかもしれないですね、とことん藤田さんをこの原田さんか、
うんうんうん、
外資のあのなんだろう手先として言うにもあまりにもちょっと業績自体いいからみたいな、
うん、なんか半端なあの
今みたいな
半端な気がして、
今みたいなその分析的読み方する人はきっといないわけですよっていうことはここを読んだら賞賛ですよね、
うん
うん、だからこそさっき言ったように気骨がないじゃないの、うん、っていうことですよね、
うん、
あの賞賛というこうオブラートに包みつつこっそり嫌味みたいな、
うんうんうん、
なるほど、
あでもサラリーマンはそういう文章が読みたいかな、
あの、はい、答えですか、多分読みたいんです、
読みたい
むっちゃ読みたいんです
そうなんや、
あの僕パナ
ソニック多分その中で一番よく分かるんですよ、
パナソニックにいたので、
うん、
ダメダメ企業
7年
ダメダメ企業
ダメダメ企業ダメダメ企
業ダメダメ企業
最悪系のダメダメ企業にいたので分かるんですけど、すめっちゃ分かりました今、あの西田さんので結局何をやってるかというと日経ビジネス
っていうの何っていうところが西田さんが入ったじゃないですか、うん、日経ビジネスってもう頭のいい人は頭にあるんですよ、集まりなんですよ、うん、みんなが知ってる人だと長妻さんですよね、長妻明、年金、長妻さんが僕日経ビジネス時代に会ったことありますけど、もうカミソリですよね、
切れるんだ、
もう多分100人他にいたら全員バカに見えてると思います、
ね、今朝掛けですか、
今朝掛けですよね、
カミソリかスパッと
で、一方でそれよりアホなパナソニック社員っていうのがいるわけです、でどうなってるかちょっとパナソニックが何とかって書いてるだけで売れるんですよ、あ当時で6万とか
自分のことを書いてくれる
10万と
か、しかも賞賛的な、
賞賛的な、
あ社員が買う、
社員が買います、まず、あまず買います、まず
確かに
係長より上で買わない、僕平平だったんでずっと平やめなんで、係長ぐらいで以上で買わない人いないです、ってことはもう読めるじゃないですか、部数が。
あっていうことはもう、パナ、顔を、マックとかって記事を特集しとけば、売れると。
4ヶ月とか、4ヶ月から6ヶ月に1回は乗るんですよ。あ、また来たかって感じですよ。
そして、嬉しいと。
うん。
あ、その、
確かにね。
その話を言われて、僕もちょっと、リマイン、思い出しました。はい、プロにいるときに、はい、保険業界って、やっぱり日経ビジネスとか東洋経済とかで、はい、年に1回ぐらい、
特集するんですね、
特集するんですよ、はい、その資産の安全率とか、はい、やっぱ名前発見して嬉しいですよね、単純に、で何が書かれてるのっていうか読みますよね、なるほど、そういうメンタリティは分かりますね、その所属しているところの
だったらでかいとこ書いとけとか、有名なとこ書いてると、
フル書いたって1000人しかいないですからね、
あとはやっぱりそうひねらないとダメなんで落としてあげとけみたいな、だから最後はファジーにこうファジーちょっとこうほんのり希望じゃないと、
そう、ね、
でも来さんだと誰も逆にこう、
まあ機械の人が読むとこうなんかこう
ダメだ
みたいな、
ダメだ、
提灯記事だみたいな、
そうですね、あとは危機感煽らないと買わない、あ
そうか、読みたい文章を書いてあげてるのね、顧客志向ですね、
顧客志向ですね、めっちゃ顧客志向だ
そうか、
でも思ったのはやっぱりもう社長も含めてサラリーマンじゃないですか、パナソニックだからみんなサラリーマンマインドで読んでると思うんですよ、だからその資本主義ってひどいね、グローバル化もやだね、がめついねって
100店舗切ってここさ働いてる人いたんだよね
っていうことをずっとやってるから日本はもう資本主義を理解できないまま世界で殺されていくみたいな感じをすごい今日腑に落としました、
しかもこの産業の中にわざわざ書いてあるこの時を6年間待ってきたみたいな、なんでひどいんだ、
なんで
残忍だみたいな、
黒船が来たみたいな、
でもなんか最近特集で、はい、西田さんだと、うん、この前の政党、僕が受けた政党のところで記事にしてた、なんか酒屋さんです、
山田、
そう、なんか 3、4億円ぐらいしかない
ないのに日経ビジネスで特集
っていうのはやっぱり異常なんですね、あれはなんか別の編集意図がすごくあるわけです、
あれって顧客志向にすごい、まあ、ここだからみんな政党受けてるからそれが戦略もあれですけど、非常にその F なんですよね、うん、フレンドリー、うん、フレンドリー、うん、これがだから時代で受けるだろうみたいな、
だってあのシリーズで確か次か前の読んだらなんか千葉のなんかどっかの地方でやってるタンメン屋さんですよ、そんなの誰が読んだって、
タンメンでラーメンとかのタンメン、
そうそう、タンメンに集中して儲けがやった、でも多分売り上げって多分1億とかいかなくて、
これ書いた方がいいですよね、マ
ック
書い
た方が、なんだこれみたいな、今の星田さんの話聞いて西田さんがその時にこれは日経ビジネスで異常ですよ、そうなのかな、でもなんかありっちゃありかなと思ったけど今の話聞いたら全然異常だとか思って、
そんな風にやっぱ書き手とだから読み手をこうガチャガチャひっくり返すのもそのチャオがやっぱいつも言うことですね、その視点の切り替え、うんうん、それができないと次回も扱いますけど顧客志向ってできないでしょっていうのが、
あそうそう、だからそれがね否定してない方するにつながりました、
うんうんうん、
はい、だから今の僕言ったことってだから日経ビジネスダメだよね、ひどいよね、バカだよね、頭いいのにみたいな、だけどそれを
そう否定しつつも内包を僕らしていかないと、う
ん、日経ビジネスから学ぶことはなくなるわけですよ。
チャオの講座ってのはそうなってるのかな。
構造が多分そういう資本主義構造に
ですよね、
はい、
資本主義もそう、
あ、資本主義もキリスト教も否定して内包するっていうのをやってるんで、そういうちょっと連想しました。
じゃあその辺を、はい、こっちの本から行ってみたいかなと思いますね。